稲村優奈さんからいただいた壮大なお悩み。もうすぐソラチョコティーパーティーなんですが、あるグッズの完成が心配です。さとみ、二人で企画したあれ間に合うかしら。
花村さんもお便り頼り出したいですね。それね、
出したいですね。
間に合うといいな。
はい、頑張りま す。
ラジオギャラクシーエンジェル、兵庫のゆうなと、
アプリコット桜庭役の稲村ゆうなです。
最近アクティブなアニサージート役の花村さとみです。兵庫とゆうなと今日もスタートしました。
イエーイ。そして今日は涼子ちゃんも来てくれています。
はい、どうも皆さんお久しぶりです。ミルフィーユ桜庭役の新谷涼子です。よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、ちょっと宣伝で呼んでもらっちゃって。
いやいやいや、何でもないです。
ちょっともういいですかね、告知しても。
あ、いいです。いいですか。
はい、どうぞ。7月にですね、新谷ちょっとライブ DVD が出るのでですね、ぜひゲーマーズとかで予約していただきたいなと。
はい、
ね、ほら来た。
お
ほら来て、大好きないけどほら来た。
それはどんな DVD で、いつ発売されるんですか。
7月に。
7月に、はい、まだ日にちとか。
7月に。いやいやいやいや、7月に。
7月に。
7月に発売されるということで。
20。
7月に。それ楽しみにしてます。
ありがとうございます。今日のゲスト、新谷涼子さんでした。
ありがとうございました。涼子さんにはこの後も引き続きお付き合い願いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ラジオギャラクシーエンジェルはアニメゲームコンサートと絶対領域拡大中のギャラクシーエンジェルの、はい、魅力をエンジェル隊のみんなでお伝えしていくラジオ番組です。それでは最後までお付き合いよろしく。
ラジオギャラクシーエンジェル、涼子と優奈と、この番組はゲーマーズモバイルのテレネット JR、 コミュニケーションエンターテインメントブロッコリーの提供でお送りいたします。
ラジオギャラクシーエンジェル、涼子と優奈と。
みんなゲーマーズに行ってみよう。コミデジプラス他コミックスも続々登場。本にグッズに DVD、みんなに嬉しい品揃えでお待ちしています。ゲアも満載ですよ。ゲーマーズ。
さとみは、
うん、
ゲーム収録どこまで、
どこまでってどうやって言ったらいいのかな。
あ、まあ、どんぐらいやった。
まだ2回ですね私。
はあ、
はい、でもなんかこの間やった時、
うん、
ずっとあーあーってなってた。
あ、叫びみたいな感じ。
ちょっと休みますって言ってやってました。
うん、ねえ、今回でもそういうの多いっぽくない？
みんながね。
ね、みんながみんな結構叫んできたっていう話をしてたりして。
みんなが出るようになってきて。
なるほどね。
さらに上をって言われて。
おー、なるほどね、アニスはね。
そうか、そうか。
頑張ってますね。
なるほどね。大変だ。
そうですよね。
そうか、2回目。何割ぐらいそれって。
何割、
うん、全部の台本の何割。
え、全然な、何分の何。
私も2回しかやってないけど、まだまだ多分あれ台本自体が
ね、
40センチぐらい来てる。
わーってきちゃうね。
英語会議の時の台本40センチぐらいポンってきて、
何章もあるもんね。
そうね、そうね。
まだね、私多分4分の1とか5分、あ、4分の1ぐらいし、
あ、言ってない
や、5分の1ぐらいかな。
あ、そう、
2回。
うん、
うん、でもほら、ね、いっぱいこう区切りがあるんだけど、何章何章って、
うんうん、
その回によって自分の出てる
回数
が違うから、ね、25ワードしかない時とか、
ね、枚数じゃ分かんないもん ね、
ね、
まだお当番会は行ってない、う
ん、
ね、
まあ、相変わらずね、ヒータンはね、大変な数字が出てます
ね。ね、あれさ、面白いのがさ、タクトがさ、うんうん、一気より全然喋ってるってのが大変だよね。
喋りまくりだよね。
そう、私なんか確か、その、
そうね、
ルーンのゲームになって、最初のゲーム収録の後に、上田さんとお会いする機会があって、うんうんうん、なんか、すごい量なんだけど。
ミルフィーユ全然でしたよさ、なんでなんでってなってて、ちょっと面白かった。うん、そうだよなと思って、一作はね、タクト温泉一部だったから、うん、すごいびっくりした。
よかった
ね。そうだよね。そうだよね。カズヤなんてもっとだもんね。
うん、だからこれからね、みんなで頑張っていこうと思います。は
い、じゃあお便り紹介しますかね。
はい。
うん、こちらいただいております。ナイトさんからいただきました。
はい、
新体さん、花村さん、花村さん、こんにちは。
こんにちは。
第21回放送の出だしで、稲村さんが枝豆の栽培に挑戦するということを聞いたので、うん、農業大学生の僕が一つアドバイスしようと思います。まず、枝豆は未成熟だと大豆になるので、収穫を早めないようにする。それから生育期間は種まきから収穫までの期間は80日前後と比較的短いです、うん、生育に関しては強い光を必要とするので日陰にならない場所に置いておく、うん、水やりに対しては花が咲いた後土が乾燥すると肥大が良くないので、うん、土が乾いている時に乾水すると良いでしょう、
うん、
病気になる可能性は低いですが虫が寄りやすいので、うん、平気防除した方が良いでしょう。それでは良い枝豆ができるのを楽しみにしています。追伸、前に失敗したイチゴは、うん、おそらく病気や害虫が原因だと思います、ちなみにイチゴはバラ科という野菜の品種です、
うん、
ついでにメロンもスイカもウリ科という野菜です。以上、うん、ということで
枝豆できた。
ね、食べたいよね。
できた？まだ？
ね、ここに持ってくる約束は？どんどんどん
どん。食べちゃうかもしれないな、お家で。
持ってこようよ。
一粒だけならね。
粒？房でもなく粒。
うん、
粒か。
いっぱい作ればいいんだよね。
ね
え、でも虫か。
美味しいからね。まあね、虫も食べたいわな。
そうですよ。
夏だしな。
意外とほら、プチプチって出していっちゃうとさ、食べていくと、なんかほら、たくさんあるように見えて、すぐなくなるじゃん、枝豆って。
ね、
でも虫か。怖いね、虫。
怖いね。
頑張ってこういろいろやらなきゃいけないんだ。
ね、やってる？あれから。
あのね、まだ、うん、
まだ。
あのね、うん、こうさもうさある程度生えてきて、
うん、
鉢に入ってるやつがないかなって思ったんだけど、意外とないんだよね。
ないんだ。ありそうだけどね。
そう。だからなんかいろいろまあスーパーの近くのお花屋さんとか行ってみるんだけど、そういうのはないんだと思って。
枝豆って種？
種、
種
まきから収穫まで80日。
そう。種ってどこいつできんのあれ。
わかんないけど、でもなんか売ってるは売ってるよね。
うん、
なんかね、一緒の共演者の人が種から植えて、
果実？
え？豆、豆、大豆。
え？
豆、大豆。
大豆を植えるの？ってことは。
そんな
気がする。種って大豆？
未成熟だと大豆になるのでって、ほら。
いやいや、そうなんだけどさ。種まきってだすごいちっちゃい種の想像したんだけど。
でも
大豆？
どうなんだろうね。種から育てたってそのね、役者さんは言っていたの。
ってこと
だからやっぱ種をね、あの袋に入ってる種を買わなきゃいけない。どんなのだろうね。
だからそれが大豆なんでしょ？
って言ってたけど。
あれがちょっと干からびたりとかしてんのかな。
もっとなんかさ、ちっちゃいもので入ってたら悪い。
うん、そう、なんかもう本当に
気になる。だから中にまだあるみたいな。
そうそうそう。なんか5粒ぐらい
の花が
してたんだよね、
花が。早いとこ、あれ売ってる、こう、やつ探さなきゃ。
そうだよ、ちょっとそれで種の写真撮ってよ。
ね、ああいうの。やっぱり大きなお花屋さん行かないとないのかな。
スーパーとかにないなんか野菜売り場の近く
に。なかったの。
なんかたまにあるじゃんね、
枝豆売ってない、
ね。見てみよう。
たまにいろんなのね、お花とかのやつを売ってたりするけど。
そうだよね。まだ癒し室とかあるよね。
ある
よね。
育てた。
ね、ああ。
そう、じゃあちょっと種ゲットしたら、見てみるわ。大豆かどうか。もっと小さい種なのか。
教えて、ぜひ、うん。
早いとこやりたい。
よろしく待ってます。
一粒な。
真夏だね、できるとしたらね。
ね、そうだね。うん。いい時期だね。ビールと枝豆。
ほら、作んなきゃ今すぐ。
ほんとだよ。早く作る。はい、わかりました。急ぎます。
では次、私が持ってるので読みたいと思います。はい、としひこさんからいただきました。
ありがとうございます。
新谷さん、稲村さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
新谷さんの妄想にだんだんと恐怖を感じつつ放送を聞いております。なんだか新谷さんとお付き合いしたり結婚したりするのが恐ろしくなってきそうです。というか、その反動で、ゆうなさんがものすごく素敵に思えてきました。ひょっとして、 これはそう思わせるゆうなさんの策略なのでしょうか。
違
う
よ。
よく見抜いた。
違う
よ。来てますよ。来てますよ。
違うよ。
ゆうなさんは計算高いんですか。
うん、計算高くない。計算しても失敗する。だから計算高くない。
じゃあ策略は立てるんですか。
立てません。立てても無駄だっていうのはもう分かっているので。
あら。
残念ながら、
ちょっと、っていうか、ちょっとこれすごい強いところが怖いんだけど、まず、
これな、
しんたさんとお付き合いしたら結婚したりするのも恐ろしくなってきそうです。今の段階じゃまだ心配しなくてもいいんじゃないかな。私、この、としひこさんのほら、まだわからない。まだこの心配はまだいいよ、
まだいいよ。
まだいいよ、いいよ。
はい。
うんうん。というか、その反動でゆうなさんがものすごく素敵に思えてきたって、
この反動でっていう
ことじゃないよね。
よく考えて
るよね。
反動でってことは、今までは、
そうじゃなかったけど、
そうだね。
これちょっと、
こう、反対になりましたっていうね。
トシヒコ。
トシヒコ。
言葉は選べ。
心配しすぎ。
怖いんですけど。すいません。
そうそう。まあまあ、でも、ねえ。
まあいいよ、そういうコーナーだもん。
妄想楽しいかな。
あれはまあしょうがない。まあまあ、恐れられたとしても、
うん、
みんなはほら、それをあんまり表に出さないだけ。
そうですよね。
そう、
ね。
私がそれを解き放っているだけ。
素晴らしい、りょうこちゃん。
それだけのこと。
素敵だよ。
はい、怖いでしょ。じゃあ、かわいいコーナー行くよ、ゆうなちゃん。
はい。
かわいいかな。
わかりました。じゃあ、行きますね。
はい。
アプリコット、怪力伝説、ほか。の武勇伝を紹介していきます。
はい、
リコは怪力キャラなので、うん、その怪力エピソードを紹介するコーナーでございます。
はい、
そうなんですね。
うん、うちらが前にちょっと疑問に思ったことの答えがやってきたよ。
うん、
ね、アニメ魂さんからいただいたんですけれど、
うん、
アプリコット怪力伝説他の中で、
うん、
母を訪ねて三千里に出てくる猿の名前はわからない。猿の名前がわからないということでお答えしましょう。
そんな話したよね。
した。
知ってる？
母を訪ねて三千。
なんだっけ、マルコ。マルコが連れてる。
マルコはマルコだよね。
猿わかんない。
何だっけ？
来たの。
猿何？
その猿の名前は、
うん、
アメデオ。
あー、それだよ。
アメデオだって。
それだよ。
すっきりした？
した。すっきり。
南米生まれの白い猿です。
そう、その意味なんだよね。
とてもいたずら好きで、みんなの人気者です。マルコと一緒に長い旅に出かけます。
うん、
これがお二人さんが知りたかった答えです。っていうので、
アメデオ。そうだ、そう、なんかそういうぬいぐるみ売ってるの見かけて、なんかタグに書いてあったんだよね、アメデオって。
アメデオ。
そうだ
ね。でもこの名前はもう本当完全に忘れていた。はい、こういう ね、答えを送っていただきました。ありがとうございます。それではここからはリコの怪力武勇伝を紹介していきたいと思います。
でんでん、
まずは、はい、メガさんからいただきました。アプリコット、ユーナさんがルーンエンジェル隊のコンサートの時に乗っていたブランコを自宅まで担いで運んできてくれる。素晴らしい。あれ結構重いよ。よか
った、運んできて。私壊したとか言うのかと思った。
そう、私なんかそう近いしたみたいな。
私泣くよ。素晴らしい。
ちょっと可愛いね。
可愛いね。
可愛いっていうかいいよね。
で、次いきます。黒鷹さんからいただきました。
はい。
アプリコット、男の人4人と部屋の四隅で肩を叩かれると、次の角へ進む階段をすると、いつの間にか一人になっていく。ありましたよね。
ある、なんか増えてる
でしょ。部屋の四隅に行ってて、ね、もう忘れちゃったけど、
あれ本当なのかな。
どうなんですかね。
でもあの時期ちょっとね、怖かったよね。
うん、超怖かった、ね、着いた時は。
まあこの場合は
そっか、あれか、あの、
うん、
肩叩く瞬間にドーンっていっちゃうんだ。一気にね。
はい、
まあ、一人になるわな。
きっとね、恐ろしいことがね、
いろんな意味でね。
そう、いろんな意味で参加者怖いよね。怖いよね。
中に埋まってるかもしんない。
あ、怖い怖い。
怖いんで次行きます。
はい。
博士さんからいただきました。
うん。
アプリコット、ドラゴンもまたいで通る。アプリコット、悪人に人権はないと言い張り、趣味と実益を兼ねて、盗賊のアジトを襲う、うん、だって。
はい、
7月
ウキウキするね、そう聞くとね。
なんでそんなニコニコしてるの。
第1月から新しいの始まるんだよ。
書いてあった。
そうだよ。
7月からスレイヤーズ始まりますよ。
始まりますよ、皆さん。4年
最終からすごい顔がニコーってしてた。
だって
どっか繋がります。
好きすぎ
これ本当に。
じゃあこれもいい、リコちんのこの行為を。
リコじゃそんなにね。
リコはな。
ない。
ちょっと違う。
ちょっと違うです。
違うかな。
じゃあこれはどうかな。
どれどれ。
ルシファーさんからいただきました。
はい。アプリコット。日本の住む場所を男女二つに分ける。東日本に男が住んで、西日本に女性が住むみたいな感じなのかな。
やだそれ。やだ、もう一種ができない。
絶対な、なんちゃってないじゃんそれ。ねえ、
これすごいね。
もう4人でしかもう一種ができ
ない。リコにとってはちょっと安心
な、
ね、場所だけど。
それリコで隔離するべき。
ダメね。ダメだね。ダメダメでした。いかんかった。じゃあ次いきますね。
はい。
ひごもっこすさんからいただきました。
はい。
小結びアプリコット。朝青龍対アプリコット。押し出しでアプリコットの勝ち。白鵬対アプリコット。浴びせ倒しでアプリコットの勝ち。琴欧州対アプリコット。押し倒しでアプリコットの勝ち。海洋対アプリコット。
どんだけ相
撲ファン。上手投げでアプリコットの勝ち。琴美月対アプリコット。より倒しでアプリコットの勝ち。千代大会対アプリコット。出し投げでアプリコットの勝ち。以上です。
相撲好きすぎだろこれ。
すごいね。
面白いけど。
今は特別の人たちをバンバン投げ飛ばしておりますね。
そうだよね。現役の横綱当世紀が全員ですよ、これ。
そう。
リコちゃん回しつけて出てんの？
リコはきっと、洋服着た日に回しちゃうから。一応回しはないとね、お相撲できないからね。
そうだね。
女相撲的な感じで。
ね、女相撲を超えちゃったね、もうね。
はい。もう男も押し倒すという
か。横綱アプリコットってことでしょ？
すごいよね。
最終的にはね。
伝説に残るよね。
素晴らしいね。
よし、じゃあ、また読みますよ。
はいはい。はい、
思いかねさんからいただきました。
うん、
アニス、借金返済のために、うん、留守の家に入り込み、トレジャーハント。
え？
大丈夫ですかこれ。
大丈夫とかじゃないですよね。
大丈夫ですか。
あれ、アニスってそれをする人なんじゃなかったっけ。
え？留守の家に入り込み、トレジャー、泥棒って言わないでください。
あ、そっかそっか。
そうだよね。
泥棒じゃなくてトレジャーハントなんですね。
そうだよね。
はい。借金返済のため、ありそうですけど、泥棒じゃないです。
そうだよね。
はい。
ちょっと
違
う、
ね、
違
いますよね。
譲れませんね、これはね。こういう感じでアニスにも来ておりました。
ありがとうございます。
以上、アプリコット怪力伝説他でした。
エンジェルーン、エンジェル隊、サイロアニス。
思いかねさんからいただきました。
リコ、ちょっと頼みたいことがあるんだけど、 M1 に一緒に出てくれねえか。借金返済のためなんだ、頼む。
無理です。
出れると思うけど。
ああ、
出れるよ、出れる、出れる。
歌おうエンジェル隊。
歌おうエンジェル隊は私たち桜星前が歌う始まりのキラキラ星に素敵な詩をつけて歌っていくコーナーです。
すごい久しぶりですね、これ。
はい、そうですね。さとみちゃんには馴染みの深いコーナーかと、うん、
ね
ー。
そう今日はさとみも一緒に、そしてさとみは D パート担当だよ。
D パートですよ、 D パートだって。
懐かしい
なー。いいよね。
頑張る。
そうなんです。
はい、というわけでリスナーの皆さんからいただいた詩を当てはめていきたいと思います。
はい、
じゃあまあ行ってみますかね。
緊張する。
いきますよ。
はい、
歌おう。
マネーに見ると血量だ、責任取ってと迫られて。
あー
しまった、審判とかだ
った。 D なんですよね、今回。
でも
私、歌うの最初にこういうことやった。やった。もう笑っちゃって読めなくなっちゃって。
あったね。
ボケ潰したよってあやに言われた。
やっちゃった。
やっちゃった。
ボケ潰しちゃった。もう一回いいですか。
やっちゃったね。
まだあと2個あるんで、まだ間に合いますか？大丈夫ですかね？
じゃあ、仕切り直して。
はい。
いきます。
はい。
歌うー。稀、ま、に見ると血量だ。責任取ってと迫られて。さっと見といこ猫キーさ。みさに好奇テレビで好き。
あ、よかった。もう一回間違えそうになったけど。危なかったよ。はい、おさらい。
はい。
A パートは、エッサイモッサイさんからいただいた、まれに見る吐血量だ。
そして次、明日も良い日さんからいただきました。責任取ってと迫られて。
お、ちょっとつながった。そして C パートは、ヒロトンブヒブヒさんからいただいた、さとみと行こう、猫喫茶。
行こうね。デラックス嫁さんからいただきました。三谷幸喜テレビですぎ。
これはどうやってさ、稀に見る吐血量
を、責任取ってって迫られたけど、猫喫茶とか行こうよってすり替えたら、
うん、三谷幸喜さんどう繋がるかな。
テレビですぎ。
あ、連れて行こうと思ったら、うん、その映画館までとか、そういうなんか猫喫茶までの道のりが、いい電気屋さんがあって。
ビジョンとかね、
あと
ね。
あ、なるほどね。
幸喜出てるんだ。行く道つがらだね、これ。
すべてのテレビに映ってるんだ。
うん、すげえな、つってね。
出過ぎだね。
っていう感じかな。
じゃあ、
そうだ、
じゃあ、それかな。
じゃあ、それかな。
いいかな。
どうでもいい、何
まあ、いっか。
次行くよ、はい、歌うおい、そこにいるお前、1から100まで言わすなよ。叩いて揉んで味付けて勝負、詐欺は苦労しかない。
なんだ、
ちょっと待った、
何ですかこれは。
A パート、メラさんからいただいた、おい、そこにいるお前、
うん、マルチさんからいただきました、1から100まで言わすなよ。怒ってるね。
そして八条一馬さんからいただいた、叩いて揉んで味付けて。
D パート、テンアップさんからいただきました、勝負下着は黒しかない。
これど
う。だけーね、おい、ちょっとそこの君、1から100まで言わすなよ。
で、ね、叩いて揉んで味付けて、
勝負下着は黒しかない。
これ何これ。
あ、叩いても揉んでも味をつけても黒しかないんだから、
じゃあ白が好きって言う、あ、しましまが好きって言うなよ、みたいなことだよ。じゃ
あ、なるほど、ね、
そうか、いいじゃん。
じゃあ、そういうことでいきます。
次行くか。
ね、
なんか今日微妙
ですね。
マジですね。次行きます。歌うはい、インディージョーンズです。親に見られた抱き枕、家族会議で震えてる、パンダさんパンダさん実はクマ。
これさ、よくこれリアルになんかあれ、そうだ、繋がってない。おさらいいく。おさらい
します。
他人層さんからいただいた、はい、インディージョーンズです。
次、弱小問題、親に見られた抱き枕。
先日の、王女さんからいただいた、家族会議で震えてる。
やばいですね。
インディ弱すぎだろ。
B パート。愛しき叫ぶ武力介入の旅さん、パンダさんパンダさん実はクマ。
ちょっと待って、
ちょっと待って、インディ
ジョーンズが入ってき
て、親に見られただけまで見られちゃって、家族会議にかけられた挙句、あまりの恐怖でちょっと現実逃避しちゃったっていう。
パンダさん実はクマだ。
パンダさんパンダさんパンダさん、いやいやいや、もうすいません。インディ弱い、
やばいね。ちょっと映画見れなくなっちゃう、こんなイメージ。
違うピンチが来ちゃった。
本当だよね。
悲しい。
もうなんか宝見つける前に何とかしろよって感じだね。やばい、すごいのができちゃった。最後どうなるかな。じゃあ最後行ってみますか。いきますよ、
はい、
歌おう。ビボーからやってきた、ポカポカ村ダムになる。やっててよかった、くも式もしちゅ本当にならないかな。
ならねえよ。
ダメだ、もう無理無理、いろいろ無理これ。
おさらい、
はい、
A パート、ビームからやってきた、
確か重い金、 ポカポカ村ダムになる。
はい。あ、ちょっとちなみに A パートは B 募所属さんから来ました。
誰だ
誰だ
本当かじゃあもう一回 B パートいきます。うんうん、思いかねさん、ポカポカ村ダムになる。
B ボからやってきて、ポカポカ村がダムになって。
沈むってことですけどね。
わかってますかね。
そして、ジンバラルさんからは、やっててよかった蜘蛛式。蜘蛛式がどうにかしてくれるのかな。
ダムを?B パート、クリリンさん、萌え七本当にならないかな。ダムになるのは萌え七なの。
多分
萌え。ポカポカ村がダム
になるのを萌え七っていうかこう想像の妄想の世界
にならないから。ポカポカ村がダムになるのが燃えるみたいな。
ってことは蜘蛛式では蜘蛛の仕方を教えてるってこと
か。すごいね蜘蛛式。
やってよかったな。
私やってたけど妄想教えてもらわなかった。
当たり前です。私もやってましたけれども当たり前です。はぁ、つってこんな感じで A から B のどのパートでもいいので皆さん送ってきてください。
以上、歌うエンジェル隊でした。
ラジオ、ギャラクシーエンジェル、ようこそ、ゆうなと。
天使のため息。
なんて笑うの？
皆さんが退屈な時にやっている退屈なことを紹介するコーナーです。さとみさんはど暇な時はどうしてますか？
ど暇な時？フローリングの溝を見てたりする。本当に暇つぶしですね。
ど暇な時でしょ？
はい。
暗いね。
お腹
いや、まあ、ありがとう。
あるでしょ？
ありますよね。
はい、いいと思います。
はい。じゃあ、こちら今日もですね、暇人からいただいた暇メールを紹介していきたいと思います。
ヨコちゃん、また機関車トーマスのナレーション踏んでお願いします。
もういいよ、もういいよ。ペンネーム。
ペンネーム、リラックマより黄色い鳥が好きさんからいただきました。
誰？
他のも正反対にしてやると思って。新田さん、稲村さん、花村さん、こんにちは。
こんにちは。
お二人は、頭の中で同じ曲が流れ続けることはありませんか？僕の暇つぶしはその曲の歌詞を最初から最後まで紙に書き出していくことです。後で曲を聴きながら書いたものを見ると勘違いしていたところがよくわかります。自分が好きな歌手の方の歌詞を間違えると結構ショックを受けます。友達とやってみてもいろいろな間違いがあって結構面白いですよ。皆さんは自分の曲の歌詞を覚えているかチェックするときにも使えるのではないでしょうか？
私これよくやるの。
紙に書く。
うん。ライブもやるって言ってた。
うん、ライブ前とかに、アフレコのなんか多分休み時間の時とか、うん、台本の裏の1枚とかほらなんかメモとか
あるじゃん。ある。
あこにバーって書く。で、書けなかったとことか忘れたとことか間違えたとこはそこだけチェックしといて、後でそこだけ覚えると割と覚えやすい。
書き出すっていうのはやったな。う
ん、でも自分の曲以外で最初から最後まできっちり書ける自信のある曲ってある？
ない。
ない。自分の曲はある？
自分の曲は
書かない。
なるほどね。
私書いたことない。
どうやって覚えるの？
そのまま聞いて、
あ
とは歌詞を伏せながら喋ってみる。
あ、セリフっぽくするんだ。
そう。
なるほどね。新しいそれちょっと。
あれ？そうなのかな。
いや、私結構書いちゃう人だから。
さっきも言ったけど、エナも打ち込むんだって。
へぇー。
パソコンの画面に打ち込むんだって。
そうなんだ。私ね、手で書くか、カラオケだけ聞く。
それはする。
カラオケだけ聞いて、電車の中とかで、
頭の中
とかでそう歌ってみて、とか。
出てこないとこあるん
だ
ね。
そうそうそう。ある、結構ある。
割とじゃあ私はりょうこちゃんよりだ。
本当どうする？
いや、ほんと書いたりとか、あと歌詞ずっと眺めながら、カラオケ聞いて覚えたりとか、主に。わかんないところは書いてみて、でもずっと書いてるとあれ結構時間かかる
じゃん。そうなんだよね。
テスト勉強の時とかもさ、よくこう書き出して覚えるっていうのもあったけど、結局時間がもったいないから、こう見る派にだんだんなってきてたんだけど、書いたり見たりみたいな、カラオケ聞いて思い出すとか
だね。
私結構自分以外の曲の歌詞も書いたりするのに、書ける。なんか自分で作詞してる時とかは結構書く。流れとかが見たくて、文字の並び方とか。
それはわかる。
で、なんかそれをだったら歌詞カード見るより、自分でなんか書いてみようと思って書いたりはするけど、覚えてるのってあるかな？なんかさ、番組であるよね。なんかちゃんと最初から最後まで歌詞見ない
と。あ、歌えたらね。
なんかいくら。なんだっけね、100万円ぐらいに。
失敗する
ね。ねえ、絶対。しかも緊張もあるしさ。
絶対そうだ。
すご ごいよね。何が出てきても歌える、ね、そ
う、知らない曲だったこともまあね、あるだろうけどさ、うん、なんかこう空耳的なもので覚えてたりとかするしね。
うん、そうね、字見ないと分かんない言葉とかもあるから、うんうん、
あれできる人すごいよね。
ね、普段メロディーだけこう頭何回も何回も流れてたりとかね、う
ん、するフルで歌える曲ある、なんか自分以外で。
ない、多分ない。
私なんだろう、あるような気がする。
歌詞だって覚えててでしょ全部。
私でも人の曲の方が覚えるの。
だ
からこの間 GA コンサートもみんなの曲とか覚えちゃう。自分の曲をやりたいのにリハとかでみんなの曲聞くと楽屋帰って口ずさむのはみんなの曲なの。ダメなのよ。そう、よくあるの。だからなんか結構自分のライブ前とかも、うん、他の人の曲を口ずさんじゃうことが多くて、いやいやそんな暇ない、そんな暇ないみたいな。
あるかもそれ。
他の人の曲の方が覚えやすい、なんかしない
けど。自然と入っちゃうのかもね。ね
え、そうなんだよね。あとなんかお風呂場で歌う時ってさ、覚えてないと歌えないからさ、覚えようとしたって
お風呂場で歌う派の人？
歌う、超歌う、好き。
コンサートの時は、うん、自分が歌うとこじゃないところを覚えちゃって歌っちゃったりすると心配しなくなる。
わかるわかる。
ここじゃないよ
ごめんみたいな。
そう、ここは私歌わないんだったとか、逆に、
うん。あるよね。みんなで歌う曲って多いよね。
う
ん、
そうね。大変。
覚えるのは、ね。難しいね。でもちょっとじゃあ今度私、さとみちゃん方式やってみよう。喋、ね、ってみるってやってみよう。面白そう。
ね。ね
よーし。はい。続けて天使のため息でした。
コーバルーエンジェル隊。ナスとキュウリの漬物。
今日はさとみちゃんが好物らしいナスとキュウリの漬物を頬張ります。そしてゆうなちゃんが揚げます。
ナスとキュウリどっちも入れればいいかな。
好きな
揚げ。しかも足りないと困るから
2箱あるからね。2パックね。
これ何、2パックって言いたかったのに。
待って、
もう結構無理っていうところぐらいまで入れちゃっていい。
全部さ一つ食べよ。入っちゃいそうだよ ね。大丈夫かな。
お食べよう、お食べよう。
結構こう、しょっぱい感じになってんじゃない？
飲み込んじゃいそう。
ダメダメダメ、
溜めて、
飲み込む前に。
はい、はい。
いっぱいいっぱい。
ナスの方が形が変わって楽。
あ、なるほどね。キュウリは意外と変わらないんだね。
なの？
まだ喋れてるね。
あああナスが飛び出た。
勢いのいいナスだった。大丈夫ですか？
まあまあまあ、
まあまあまあまあ。
じゃあ、
そのナスはパックの上で寝てますよ。
よし、これでどうぞ。こちら
漬物の匂いが
塩味料理。
え、塩味料理。え、
塩味料理。
塩味料
理。私分かった。全然分かる。これ
どうぞ。 M1 グランプリ、エンディンジョーンズか。
なんだなんだ、
インディ
ージョーンズ。インディージョーンズ。インディンって。
インディンが好きか。
はい、
インディンが好きか。君は
違いました。インディン
結構わかりやすかったんだけど
な。なんかね、この間ゲームでもね、頬張ってるまま喋ってるとこあって、何言ってるかもうちょっとわかるようにしてくださいって言われた。
繋がったな、ゲームと。
よかったね。
エンディングです。
口もぐもぐ治った？
まだナスはいるの。
美味しそうだね。
うん、
ちょっと食べようかな。
いいよ。
ヨコちゃん何がいい？私キュウリ。あ、ヨコちゃんキュウリ。
うん。
あ、
うん、いいね。
あれ。
ね。3人でやってみた。
カリカリラジオ。
はあ。
絶対インディジョーンズって言ったよ。
ね、言ったじゃん、聞こえてた。
ほら。ほら。インディングランプリ、マジ全然おかしい、おかしい。
M1 グランプリにしてる。
全然インディングランプリだったけどな。
もう多分ね、あれだよ、アニスの演じるんところでこう、コントをさ、
頭に残ってたのね。
残ってたね、きっと。
ね、アニス振られちゃった、リコに。
ね、もうそのちょっと、お金を返すためっていうのが嫌だったんじゃない。
あ、そういうこと？
動機
が。なんでアギスさん、シャンディ編さんのためにやんなきゃいけないんですか？
なんで私が手伝わなきゃいけないんですかって。
優しくない、リコ。
ねえ。自分でちゃんと返しなさいってことですよね、きっと。
そうですね。
まあまあ、2週間にわたって、一緒にこう、トークしてきたんですけど、どうでした？
楽しかった。
お！
それは良かった。
楽しかった。
本当？
うん。
わーい。
先週もだし、今週もだけど、久しぶりのコーナーもあったし、
絵も描いたし。
でもそれは描くってことじゃなくて見るなら楽しかったじゃん。
お互いの。
そう。
まあまあね、まあまあ。
ええってなる
るけど、それは楽しかった
まあね、
うん、そう、あとなんかキュウリも食べたし、
ね、
美味しかった、
美味しかったです、
美味しかった
美味しかったです
ありがとうございました
こちらこそありがとうございました
、ありがとうございました
というわけでですね、うん、まあお便りもたくさんお待ちしておりますが、うんうん、次に来るゲストにですね、うん、コメントお願いしたいんですけど、誰が来るか分かんないですよ、
ね、決まってないからね
っていう過去に無茶ぶりを 2,3 回したことがあって
マジですか、はい、みんなさんやってきたんですか、
はい、まあ、ただギャラクシーデュー関連っていうことは間違いないと、
はい、
あ、そうなんだ、はいはい、で今のところ声優さんが来てるので、まあ、多分、うん、あ、でもヒロミ姉さんも来てるからでもまあそんな感じじゃないかなと思ってるんですが、うん、
はい、まあ、誰かに
向けて、誰かしらに向けて、
まあ、メッセージを
ちなみにムーンの場合もあるからね。
うわー
一番最初のゲストはマユーミだったから、
ね、うわーそうか
っていうこともあるので、
そうですね、だってルーンあと一人しかいないもんね、
そう、
来てないもんね、
加味しつつ、
どうしよう、
ぜひとも、
はい、コメントよろしくお願いします
というわけで、
はい、
お願いします。
はじめまして、またお久しぶりです、花村さとみです。G2 でアニサージートをやらせていただいております。このラジオとても楽しくできました。今日ゲストの、の方も最後まで楽しんで、やってください。あ、なんかすいません、ありがとうございました。
ありがとうございます。待って、すいません、大変な無茶ぶりを。
ちょっと待って、これ聞く人ごめんなさい。
いやいやいや、
何かしらこれちゃんと書いて
ない人だから。
本当に
大丈夫、
本当ですか、
大丈夫、何言ってんのって笑われる可能性もありますよね
あ、でもいい笑いだから
本当に
大丈夫、
その時のフォローをよろしくお願いします。
任せてくれて、ほっとくんでしょ、なんか、はい、なんかね、食べたんだけどやらなかった
んですよね、マジ
いやフォローはじゃあします
か、ね、
このコメント誰の元に行くんだろう、
ね、
超よぎどきした。
今なんとなく候補はあるんですか、
どうなんだろう、
あれ知らない、本当にわかんないんだ、
本当にわかんないみたいですね、誰も知らないんでね
どうしよう、
まあまあまあ伝わせていただきます、
は
い、
ありがとうございます。
というわけでですね、ここまでの相手は新谷涼子と
稲村優奈と花村さとみでした。
バイバイ。
ラジオギャラクシーエンジェル、涼子とゆうなと。この番組はゲーマーズモバイルのテレネット JR、 コミュニケーションエンターテインメントブロークリーの提供でお送りいたしました。
ラジログ、ラジオでブラグ、
ブラグ
ブラグすいません、さっきのが残ってます。
略してラジログ、
はい、
ここでは僕の周りで起きた出来事や気になることを紹介していきたいと思います。
僕
多分これ縁なのです。
本当だ、
あ、は
い、懐かしいね、水野先生も僕って言ってたもんね、
昔ね、そうだ、
気になることね、
うん、
で最近できたこと、できたこと、出来が、出来事、
うんうん、
出来事、
最近の出来事、できた出来事ね、大丈夫大丈夫、
うん、
大丈夫、落ち着いて、うん、
あのね、こうブログで書いたんだけど、
うん、
あのアケとエンナとお好み焼き食べに行ったんですよ、うん、でその後に買い物しました。
おー、
うん、でこれいいんじゃないって勧めたスカートをアケが本当に買いました、
うん、
だからどっかで着てると思います。
どうなのだろうね、
うん、どんなの、
あのグレーのね、グレーと白のチェックのね、うん、スカートなんだけど、
ミニ
スカート、うん、膝上だけぐらいのやつ、うん、なんかこうなんか3人でいると、うん、エンナとアケがだいたいこう身長とかも一緒で、
うんうん、
合わせたら分かりやすくて、うん、でアケと私がだいたい同じような服の好みをするので、
うん、
意見を 言ったりとかすると参考になるねっていう話になって、
うん、
で進めたら、で試着室入ってさ、
うんうん、
まあうちらほっといたんだけど、アケのこと一人で試着室入ってもらって、うん、他の見てて、うん、で出てきたら自分で選んだ方はなんか良くなかったらしくて、うん、結局は、そのグレーのスカートを1枚アケさんがお買い上げをしてました。
おー、ちょっと嬉しいね、
う
ん、アドバイス、
ね、そう、ちょっと進めたこちらとしては嬉しかったね、
へー、
いいね、
いいな、うん、女の子の買い物って感じだな。
ね、なんかさ、あ、これ似合うんじゃないとか、うん、そういうことを言ってもらえるっていうのもまたいいよね、
うん、
自分じゃほら似合うとか思ってなかったものを似合うよって言って着たら似合ったら、おー、
嬉しい、
そうなんだって思ってね、
うんうん、
それはいいよね、
そっか、
アケがそのスカートを履いてるのを見たい、
見たいね、ちょっとデジコラジオとかで履いてきてくんないかな、
ほらこれだよって
ね, ね
それもまた嬉しいね。
ねそうだよね。確かに、はい、いい話だ。
いい
話、乙女チックだ。
あ、うん、本当、うん、楽しんできました。
特別ファミレスプラス、デジコがエンジェル隊が大活躍の元気いっぱいコミックスなのだ。コミック版フラなども大好評連載中。豪華な付録もどっさりついて、お買い得のコミレスプラス、全国書店にてお買い求めくださいなのだ。ブロッコリ
ー、デジコラジオ。時を超えてまた会えたね、奇跡が今始まる。過去も夢も
攻撃はアグレッシブカトノミ、プチキャラット役の水上奈緒です。
一番自信がある攻撃はツネール、
ダビアンローズ役の矢沢理恵香です。
はい、
はい、
ちなみにそう、攻撃らしくて花村さとみ氏の特別、うんうん、得意攻撃は蹴りだそうですよ。
蹴りか、
うん、
なんかアニスっぽい。
そうそう、
カワーよね。
私ね、ダーツが今まですごい濃厚で、うん、あのそれこそ外のスタッフさんに刺そうになったことが一度あるんですけど。
え、てかダーツってそれ攻撃なの？
攻撃ですよ。
的に当たらず人に当たる、
うん、あ、そうそうそう。
怖い。
で、
ね、
でも私一個気づいたんだけど、うん、足をちゃんと左足を前に出して狙うと、うんうん、あの目的の場所にさせることが分かった、
そうなの。
そう、コントロールできるようになったから、それはそれで人を攻撃でき
るなって、狙った人に当てられるようになった。
そうそうそうそうそう、狙った獲物は逃さない。
怖いよ
怖いよ
怖いね。で、奈緒さんがなんかアグレッシブ、
アグレッシブ片もみって言うんだけど、あのね、
違うの。なんで若干巻き舌なんの。
そうそうそう、あのね、片もみは私なんか昔からその母親の肩をこう揉んで育ってきてるから結構自信があって、うんうん、で結構それが結構力がこう強いらしくて、うんうん、だから多分これを攻撃に生かせば、うん、だいぶその攻撃的な。そうそう、
なるほどね。
まず相手に蹴りとかパンチ食らう前に肩に届かなきゃいけないけど ね。
じゃあ私がつねるやつのこうもうちょっとハイパワーバージョン。
そうそうそう
そう、肩もんであげるね。あいたたたたたみたいな。
ちょっとそれやだんだけど。
なんか心も傷つくよね。そうそう、あれこの子こんな
奇襲です。
奇襲だ。で、つねるりえかちゃん、
あ、実は空手やってたんですよ。
そうなの。
うん、そう、でもなんか裸足でやるから、なんか冬寒いじゃん、でやめちゃったんだけど。まあね、あのつねるのと空手何も関係ないけどね、まあ、攻撃的なのかな、だからやった。
怒らせないようにしなきゃ、
ね。はい、そしてですね、今日の私の衣装、今日スカート履いてきました、珍しく。あのね、そう、この前のりょうことゆうなとで、うん、あの親分がゲストに来たらしいんですけど、
うんうん、
そう、あのね、私中山エリナ氏と親分と3人で前もちゃを食べに行ったことがあったんですね、うんうんうん、その後あの新宿で買い物しようかって言ってスカート買いに行って、うんうん、で親分も私もチェック柄が大好き で、
うんうん、
で趣味が結構合うのよ、
うんうんうん、
で親分がこれかわいいって見つけたのを、うん、こう、はいって渡してくれたから、うん、じゃあつけてみるって言ってつけて、うん、なんか似合ってたかなって思ったんで、好きだったんで買っちゃいました。
黒のギンガムチェックのね。
そうそうそう、
フリルだよね。
だんだん
フリルになって
る。三段になって
なんだね。
そう、これね、
うん、
あれにもなるの、あの紐がついててタンクトップみたいにも
な
る、
うん、あーあー、
なるほどね。
そうなんだ。あ、じゃあそれを上にズルズルズルと持ってって、うん、ジーパンをズルズルズルって開けばまた違う格好になっちゃうわけね。
そうそうそう、
超便利じゃん。
そうなの、
可愛いし、
うん、
3人でも買い物行くのね。
行こうよね。
うん、はい、ではこの番組は、今年で10周年のデジキャラットのラジオです。なんと10回目でございます。
お10回
もう10回か、記念
すべき1回だ ね、
もう、うん、そろそろイベントしたいです。
イベントね、したいね。
はい、最後までお付き合いよろしくにょ。デジコラジオにょにょにょにょにょにょにょにょ、お便りにょ。誰か合唱したにょ。
私が参加しちゃった途中から。
私びっくりしてました。
じゃあ5つ目。
はい、としひこさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんごきげんよう。私はいろいろなラジオを最近聞いてるのですが、
うん、
各方面から明坂さんが大人っぽくなった、色っぽくなったという話題が上がります。
あは
あ、もういいよ。
ありがとうございます。
んです。色っぽい明坂さんなんて明坂さんじゃありません。ひょっとしたら目の前の明坂さんは宇宙人が変身した姿かもしれませんよ。早速調べてみてください。
またか。
どうしたの？
またか。私よく言われる。ちょっと待って。なんかもう点検始めてるよ。
点検始めます。
もしかしたらこの辺がなんか銀色に光ってるかもしれない。
そうですね。普通に明ちゃんがなんかピンクを着てるのがなんか。
もしかしたらこの人ビジケラット星から来たかもしれない。
あ、来ちゃったのかな。
あ、にょにょにょにょ。もしかしたら私人間じゃないかも、うん、ナノマシンかもしれないけど。
あの、ね、宇宙人のお母様から生まれてきたからね。
いやいやいや、そんなことはないっすよ。
ほら、人間人間、ちゃんと筋肉もついてるしね。
宇宙人も筋肉あるんじゃないの、多分。
声喋れるよ。
喋れるね。
触覚ついてないよ。
うん、触覚はもう隠せるよね。切ればね。大丈夫だよね。
切るの結構。
しかしたら後ろにファスナーがついてて中に人がいるか
もしれない。うにゃってね、出てくる。
ついてないと
20年間。
今日は、
触覚だったのかな。
あれじゃない、あの、パーカー着てるから、うん、こう前にチャックをあると見せかけて、実はこの、なんか足の付け根あたり
に、急
に、
足の付け根か。
あたりとかに。
うん、とりあえず、アケちゃんはすごい怪しいところ満載だね。
うん。
そんな結論？
大人っぽくなった、色っぽくなったって言うけど。
何したの？なけさかさみです。
ごめん、目を合わせられない。
どうしてみんな
大人っぽくなった。
そうなんです
。女の色気が出てきたんじゃない？
あ、フェロモンってやつ。
フェロモン？
フェロモン？
もうやめようぜ。もうやめようぜ。
ほら、なおちゃんが泣いちゃったじゃない私のせい
だ。何してくれるのよ。
ちょっと向いてから行く。いいよ、二つ目読みます。はい。ということで、ジュゲモさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
みなかみなさんと矢沢りいかさん、どちらがプチコで、どちらがウサダか、なかなか覚えられません。何か良い方法はありませんでしょうか？ややこしいや
ー。ややこしいや
ー。どうしたらいいんでしょう？
え、でもなんか実際、こう、ラジオ聞いててわかると思うけど、なおちゃんの方がたまにこう、ブラックなこと言うから。
うん。
いや、でも、プチコっぽいんじゃない？
今の触覚切るあたりで、だいぶリエカちゃんも黒かったよね。
そんなことはないんじゃない
の？そうなの、区別しにくいっていうか、どっちかどっちかわかんなくなっちゃうの。
ね、耳つけて収録とかしてみたら。
耳？
そう、猫耳、うさ耳みたいな。
あ、じゃあプチコ帽子かぶってきなよ、なおさん。
で、リエカはさ、うさ耳よ。
さ耳持ってないもん。
つけて
持ってないもん。
むしろバニーガール姿でもいいよ。
やめてよ。
わかりやすいわかりやすい。
ちょっとやめてよ。
みたいなね。
ビジュアルから入ればきっと覚えられるよ。
やめてよ。
うん、あ、でもラジオだから伝わんないから。
伝わんないからやめて。
写真だけになっちゃう。
そうそうそう。写真だけバニーガール人いる
みたいな。やだー、胸とかスカスカになっちゃうよ。こう、ボインのね。
サブさんの。ボイン言うな、親父が。
死後になってきたもん。
よし、親父臭いのがリエカちゃん。腹黒いのがナオちゃん。
はーい。
っていう風に覚えてください。
はい、お願いします。
はい、次のお便りです。白鷺モビウスさんからいただきました。
ありがとうございます。
アケちゃん、ナオちゃん、リエカちゃん、ニョニョニョニョニョ
ニョニョ
ニョニョニョニョ。
平凡なお便りで申し訳ないのですが、お三方はとても髪が美しいですよね。女性は髪にはとても気を使っていると思うのですが、髪の洗い方やシャンプーなどにこだわりってありますか？うんうん、ちなみに私は最近某マシェリーにくら替えしてからいい感じなのです。だって。
あ、てかみんな気づいて、私髪切ったんだよ。なんで無言なの？
え？
髪切ったの私。ほら、
髪の3ミリぐらい？
違う、私前までね、うん、こう、結構胸下ぐらいまでだったのに。
うんうん、
今結構セミロ。
あ、髪切ったんだね、リーカちゃん。
誰も気づいてくれない。
切ったよ。
嘘でしょ。
超かわいい。
超かわいい。もうイメージがらりと変わったよね。やっぱ夏だもんね。
すっきりしたね。
ね。
もういいよ君たち。ってなわけで、シャンプーとかかな？
うん、シャンプーにこだとか髪の洗い方こだわりありますか？
シルカニオ。
私も全く何も。
え、ほんと？全然ガシガシ洗いでガシガシささっと
終わり、うん、安いシャンプーとリンス買ってきてガシガシ洗って乾かして
みる。ほんと？私なんかパーマとかやってたから傷んじゃって、
うん、
なんかなんだっけ、なんかアミノ酸が入ってる、うん、なんかナノアミノっていうシャンプー、
ナノ
アミノ、ナノアミノそうっていうシャンプー、
トリートメント、
そうトリートメントとかあって、
へー、あ、そうか、髪長いと毛先傷んじゃう
も
ん
ね。めっちゃ痛むの、ほんと。なんかしかもパーマしてるから、うん、なんかこうチリチリしてきちゃって、
うん、
なんかねこう見苦しいから結構やるんだけど、
うん、
そうそうそう、 でもね、髪の毛、でも、短いからね、なおちゃんね。
私もザクッと切っちゃったからね。
ああ、うん、そっか、私長い
よね。長いよね。
あんま気にしてないね。
ほんと
なんかね、もう、そう、もっさりしてるから、もう、なんでもいいやと思って、ガーってやって。
うんうん。
そう、ガーってリンスつけて。
ほんと、うん、あ、そうなのね。
カラーとかもあんまりしない。
あ、でもね、これ、若干、あれ、なんですよ、茶髪にしてあるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、だから最近プリンになってきたから、そろそろ行かなきゃいけないんですけど、また。
ああ、そっかそっか。
そう、おまけにね、髪の毛もくせ毛だから、縮毛矯正もかけてるし、
うんうん、
多分だいぶ傷んでると思うんだけど。
うん、じゃあ触っていい？
うん、痛いよ、多分。
あ、でも全然痛んでない
よ。嘘、ごつごつだね。
え、じゃ痛んでない、痛んでない。なんか、なんかツルッとして、ツヤがあるから。
え、嘘、だってね、うん、ブラッシングした時に引っかかって、ブラシが壊れたよ、一回。
え、うん、どんだけ強い力でやったの？
そう、そうびっくりしちゃった。なんか抜けちゃってさ、部品が、うん。で、なくなっちゃって。
それは逆に髪が強すぎるんだね、きっと。
そう、
原本みたいな。串をも破壊する、明坂さとみの髪の毛。
怖い。無理ならね、振り回したら。
妖怪みたいな。
気受け気。
じゃあ今度から髪の毛を肉弾攻撃で。
スパンスパン
スパンスパン、
うん、頭振って。
そうそう。
気をつけようね、至近距離
とか。ドンキーコングでいたな、そういうの
は。はい。
ありがとうございます。
はい、お便り待っております。
政治と秋葉。
これ
はい、これはですね、私の曲でございます。6月25日発売の、デジキャラとキャラクターソングボリューム1、元気勇気のんきだにょというわけで、新生デジキャラとが始動しましたよ、キャラソンが。
おーおーすごい、はい、初めて聞いた今日、
出来上がったんだね。
そう、私も初めてびっくりした、出来上がって。
おー、なんか元気が出てくる感じがする
ね。セリフから入って、なんかこの
そう
デジコらしさ満載の歌詞が、
うんうん、そうそう、なんかね、ナノよりもちょっと強くいこうみたいな感じで、ものすごい気合い入れて歌ったんですけど、
そう、元気だよね。
そう、早くてとにかく難しかった、列が回らないっていうね。
あ、早口のとこあったね。
そうそうそう、結構大変な曲だったんですけど、あさって発売だそうなので、皆さん聞いてください。ではここからブロッコリー関連の最新情報を紹介していきたいと思います。そしてなおちゃんが一言音に例えて答えます。
あ、はい
はいはい、いきます。6月25日発売が目前に迫ってきたデジキャラとキャラクターソングボリューム1、元気勇気のんきだにょ。
元気ユンケル
やばいやばいやばい、タモさん出てきちゃう。もちろん皆さんチェック済みですよね、今聞いたよね。この CD には特典としてコケドンボ書き下ろしイラストを使用したプロジェクトレボリューションプロモカードデジコが封入されます。プロモカードはデジキャラとキャラクターソングボリューム2ボリューム3にも封入。3枚をつなげるとデジコ、ポチコ、ウサダの3人が揃ったイラストが完成します。またデジキャラとキャラクターソングボリューム1からボリューム3に付属している応募券を3種集めて応募すると、抽選でコゲドンボ先生とキャスト3人のサイン寄せ書き色紙が当たるキャンペーンも実施。詳しくはブロッコリーのホームページをご覧ください。というわけで、うちらもサイン書いたりとかいろいろしますけど、どうですかね、うんうん、
まあパリパリオーブヨーっと、このね、みんな聞いてね。そう、
応募してくれたらいいんじゃないかな。
今まで人生初の疑問だったので、もう一度、
もう一度。
パニョパニョパニョーっと。
おー、パニョパニョデジキャラとかって言うんでも。
そうそう、ってことかしら。さすがですね。まあ、なお、なおですね。ゲーマーズの最新情報は、携帯サイト、ゲーマーズモバイルでも配信中。
元気、勇気、のんきだにょ、大好評、着歌配信中です。CD 発売まで、待てないあなたや、携帯をデジコン移動に染めたいあなた、ぜひぜひ携帯電話を見てくださいね。聞いてくださいね。サイトへは携帯電話で、ゲーマーズモバイルと検索にょ。
どうですか、なおちゃん。
いや、もう携帯をね、ピコピコピコピコピコってやっちゃってね。そう、デジコン移動に、こう、で、
私もしたいんです。
はい、そしてですね、皆さんにお知らせでございます。6月25日、名古屋&大阪でイベントをやります。
3人一緒のイベントを、初めて私は地方にですからとで行きますね。はい、というわけでこちらも詳しくは公式ホームページで確認してくださいね。以上、ブロッコリーインフォメーションでした。
デジコラジオ
ドラマ、さとみとなおとりえかと、3人が考えたオリジナルドラマを演じようっていうコーナーです。
10回目ですよ。10回目記念でやっと
ドラマが来たか。
ドラマが来たぜ。
ルール説明しますと、誰か一人が書いてきたドラマを初見で演じます。マジで見てないです、私たち。
うん、怖いね。
うん、そして誰かが噛んだら終わり、真剣に演じます。最後まで読めたら5キャラット進呈プラス、今日はなんとスタッフさん奢ってくれるそうです。お昼ご飯
やった
ー、ありがとうございます。
頑張ろうね。
頑張ろうね。
頑張るじゃない。
はい、というわけで今日は誰が帰ってきたんでしょうか。
はい、私です。矢沢りえかです。
おー、はい、ね、前もね言ったんだけど、うん、3人揃わないし、うん、やっと10回目にしてね。
そうだね、長かったね、道のりが
長かった、ね、
うん、
こうためにためたコーナーでございますけども、
はい、
はい、じゃあちょっとね、はい、うん、裏のまま配っちゃおうかな。
はい、
う
わー、
これがここに書いてあるわけね。
え、マジで、うわ、怖いよ本当に。
なんか、ストーリーとしては、
うん、
まあ、3人がお出かけするんですよね。
う
ん、そう、それで、うん、まあ、あるところに行き、うん、そこでの、まあ、本当に日常的な会話をするんですが、
うん、
ね、これから、こう、ペラッとめくったら、もう、違う世界に行くわけですから。
そうですね。
皆さん、頑張りましょう、お昼のために。
はい、頑張らなく
て。じゃあ、そして、5キャラットね。
じゃあ、準備いいですか。
はい。
出
ますよ。
せーの、バッ、ドラマスタート。
タイトル、教師の怠慢。はーい、みんな、今日の課外授業は熊本城です。
お城、
普通にサボりたいんだけど。
つべこべ言わずに行くわよ。
あの像は誰によ。
加藤清正公です。
どんな人なんですか。
ググりなさい
先生。この石垣は誰かな。
出してくれた。先生だって伸ばし企業が変に見えるでしょ。先生って見えるでしょ。見えたんだよ。
やばい、
これ本当に見えるよね。ほら、納得してるね。じゃあこれ私が悪いの、もしや。
確かに絵に見えるね。
ね、
やばい
先生、この石垣はなんでこんな形してんの。エニムです。私のせいかしら。
てかこれ私が書いたから、このなんか先生っていう伸ばすやつがね、変に見えたらしいのね。
うん、
だから先生ってなっちゃった。
でもやっぱすごいシビアなんだね。やっぱ途中でブーってなっちゃって打ち切られてしまって。
じゃあご飯は。
ご飯
は。ご飯は。だって今なおちゃん大変なんだよ、財布の中が。
まあまあまあ。ま
あまあ。それでもダメだって。
社内は冷たいよ。
ね、次は最後まで行こうね、頑張る。
頑張るぞ。次はちなみに誰が入ってくるの。
まあ、負けちゃん任せだ。
じゃあこの募集はなおちゃん。
はい、この番組への感想や私たちへの質問はデジコお便りまで。待ってるにょではデジコが何を待ってるのかを書いて送ってください。
はい、次は頑張りましょう。
楽しみにしてるよ。
さあ、そうだよね、
読みやすいの希望で。
あー、このハラハラが止まりませんよ。
じゃあお相手は明坂さとみと水上直人、
矢沢りえかでした。
来週も聞かないと目からビームにょ。
この番組はゲーマーズモバイルのテレネット JR、 コミュニケーションエンターテインメントブロッコリーの提供でお送りしました。